それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書5章19節から30節、ヨハネの福音書5章19節から30節です。イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。それは父が子を愛し、ご自分がすることをすべて子にお示しになるからです。またこれよりも大きな技を子にお示しになるので、あなた方は驚くことになります。父が死人をよみがえらせ、命を与えられるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。また父は誰も裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。それはすべての人が父を敬うのと同じように、子を敬うようになるためです。子を敬ない者は子を使わされた父も敬いません。誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。誠に誠にあなた方に言います。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く者は生きます。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権威を子に与えてくださいました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのです。その時、善を行った者はよみがえって命を受けるために、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるために出てきます。私は自分からは何も行うことができません。ただ聞いた通りに裁きます。そして私の裁きは正しいのです。私は自分の意思ではなく、私を使わされた方の御心を求めるからです。それではこの箇所より、神の子、安息の主、人の子と題してメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。If you need an English manuscript, feel free to use the QR code on the slide, or you can get a paper manuscript in room, what is this, 104. 第3週は、マルコの、あ、マルコ、ヨハネの福音書をいつもやっています。一言お祈りします。愛する天のお父様、またあなたの御言葉を聞くことができました。どうか神様、あなたの福音を、そのまま、ありのままに語ることができるように、私の口を清めてください。そして私たちの心は、罪に満ちたものです。自己中なものです。ですからどうか、清くし、あなたの御言葉を聞き、受け入れ、そして従うことができるように、どうか神様助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。はい、いつも子供たちに聞いてますが、みんなは誰かに何かを誤解されたことありますか？誤解されたことありますか？例えば私の場合、私クリスチャンですっていうときによく誤解されちゃうんですね。例えば、いやクリスチャンってすごく正しい綺麗な生活をしてるんでしょうとか、へえ、何か信じるのは大事だよねとか、イエス様っていいことを教える人なんだよねっていう、そういうふうになんか言う人がいるんですけれども、言ってることは間違ってないんだけどちょっと違うんだよなってちょっと思っちゃうんですね、心の中に。でちょっともやもやして、うーんってなるんです。みんなもそんなふうに感じたことあるかもしれません。実はイエス様もみんなと同じようによく誤解されてたんです。イエス様の教えを聞いたり、イエス様の奇跡を見たりして、イエス様って本当すごいよねって大勢の人がいたんですけど、イエス様のことをちゃんと分かっていませんでした。そしてイエス様もちょっともやもやしてたんですね。今日はそういう箇所なんです。今日の聖書箇所でイエス様はみんなの誤解をなくすために3つの今日の説教のタイトルなんですけど、3つのことを言ったんですね。私は神の子です。私は安息の王様です。 私は人の子ですって、みんなそれを聞いて分かんないんですよね。こういうことを言ったんです。私は全ての人に生き返る力を与えて、全ての人を最後に裁く神の子なんですっていうことを言ったんです。そしてイエス様の周りの人たちはそれを聞いて、だんだん本当のイエス様を分かってきて、ああすごいねって言わなかったんですよ。えって、ちょっと意味が分からないって思い始めたんですよ。ですっごくびっくりするんですね。イエス、面白いことにイエス様の本当の姿を知れば知るほどいいねとか、イエス様っていい人だよねみたいな、そういうふうに言わないんですよ。だんだんだんだん分かってくると、イエス様ってどんな人なんだろうっていうのが、あのイエス様の本性をつかんでる、まあ、何でしょう、証拠なんですね。なので今日はそれについてちょっと見ていきたいと思ってます。ヨハネの福音書初めて読まれる方いらっしゃるかもしれないので簡単に紹介します。ヨハネの福音書の始まりは、まあ、いくつかの、まあ、証人の証言があるんですね。でその証人は多様な背景から、まあ、来ています。例えば旧約聖書の最後の預言者、バプテスマのヨハネの証言、イエス様の最初の弟子たちの証言、エルサレムのユダヤ人たち、エルサレムってあのイスラエルの首都なんですけれども、そういう、ユダヤ人たち、ユダヤ教の、まあ、熱心な、まあ、聖書の先生ニコデモ、聖書を拒みながら自分の思うがままに生きているサマリアの女、重い病気を患っていた息子の癒しを懇願していた、まあ、父親、そういう証人たちの中にはイエス様を信じる人もいましたし、信じない人もいました。しかし一つ共通していることがありました。それは実際にお会いして対話した本物イエス様と証人たちそれぞれが抱いていたイエス様のイメージが全く違ったっていうことなんです。それが共通しているものです。その証人たちの体験を通して著者のヨハネは私たちに2つのことを説得させようとしているんです。一つはイエス様は神の子であり救い主であること、そしてもう一つはイエス様を信じるだけで永遠の命が与えられるということ、それを人々に受け入れさせること、受け入れるさせるためにこの本を書いたんですね。でヨハネの福音書の証人たちの反応を見るとイエス様の話に対して大体3つの反応があるんですね。信じるか信じないか、もう少し話を聞き続けるか、そして私たちも同じようにその3つの選択肢が与えられています。しかしヨハネの福音書の5章に入ると少し話の流れ、話のトーン、話のテンポが変わっていくんですね。最初の4章を読むとエルサレムの群衆はイエス様の印の、まあ、奇跡の力を認めてイエス様に興味を持っていたようなんですけれども、それはただイエス様の印の力だけを求めていたのであって、イエス様ご自身とイエス様の救いには、まあ、興味を持っていませんでした。イエス様いいねぐらいだったんですよ。しかし問題は彼らがイエス様ご自身と教えに興味を持っていなかったことを自覚してなかったんです。イエス様いいねっていうことが問題なんだっていうのを全然自覚してなかったんです。ですからイエス様はユダヤ人の尺に触るようにあえて安息日に印を行われたんです。第三の印を用いながらエルサレムのユダヤ人たちに彼らの形だけの信仰をあらわにし、ご自分の本性と信仰の本質を明らかにされます。そしてヨハネの福音書の第三の印を皮切りに五章から人々ははっきりと公にイエス様に反対するように変わっていきます。要するに世の光であるイエス様と世の暗闇である私たちが五章から明らかに対立し始めるんですね。では、まあ、第三の印っていうのは私言いましたけど何だったでしょうか。 覚えてる方いらっしゃるかもしれません。それはイエス様は38年間も足の不自由な人を安息日に癒され、起きて床を取り上げ歩きなさいと、その癒された人に命じられました。まあ、すごくいいことですよね。しかしイエス様は、ユダヤ人たちはそれを見て反対したんです。ユダヤ人たちはその癒された人に、今日安息日だ、床を取り上げることは許されていないと、それだけを指摘します。その癒された人はイエス様のせいにしたんですよ。責任転嫁します。あ、私は、ね、悪いことしません、イエス様は私を勝手に癒したんで、みたいな。するとエルサレムのユダヤ人たちはイエス様が10回の第4回を破ったと訴えます。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。そのためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスは安息日を破っていただけでなく、神をご自分の父と呼び、ご自分を神と等しくされたからであると。今日の聖書箇所はエルサレムのユダヤ人たちへのイエス様の説教のようなものなんですね。で、そのユダヤ人たちはイエス様の印の力を信じていましたが、イエス様の言葉、イエス様の本性、イエス様ご自身は信じていなかったんです。ですから安息日の印を用いながらイエス様はストレートに自分の本性、自分の本性を私たちに説明されたんです。その理由は、私たちがいつもイエス様を誤解してしまってるんですよ。都合のいいようにイエス様を見てしまってるんです。ですからイエス様はもうそれをやめましょうと。そしてイエス様は3つの肩書き、ご自分の肩書きを紹介してくださいました。最初の肩書きは神の子なんですね。私は神の子です。イエス様の回答、この、その反対に対する回答はシンプルなんですけれども、ものすごく奥深いことをおっしゃっています。イエスは彼らに答えて言われた。まことにまことにあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。ユダヤ人はイエス様が、冒涜していると、そういうふうに訴えに対して回答してるんですね。イエス様はこう言うんですね。私は御父の権威を奪うようなことは私はしてませんと、冒涜ではないと、御父と同じであると私も言っていません。御父のご栄光を自分のものにしようとも私はしません。イエス様は何を言ってるのかっていうのは、御父と同等の立場であるとも全くないっていうことです。もしイエス様がそのようなことを言われるなら、イエス様は御父の権威と栄光を冒涜するっていうことを、分かってたんですね。しかしイエス様はその正反対のことをおっしゃるんです。イエス様は御父に仕え、御父の命令に従う立場でした。イエス様は御父がなされ命令されることしかできずに、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできませんっていう、何のクリエイティビリティのないイエス様なんですね。個人主義を尊重する21世紀では、言われたことしかできなったり自由に考えられないような従順な人は犬のようだっていう、もう何だろう、見下しちゃいますよね。だからイエス様は、あ、私そういう人ですっていうおっしゃるんですよ。この箇所では御父と御子は力と栄光において等しいって書いてあります。御子は全てにおいて自ら御父に従われ、それを喜びとしたんです。力と栄光に等しいと同様に、と同様なんですけれども、自分から従ってるっていうのがポイントですね。現代の私たちにとってもう理解しづらいことかもしれませんが、イエス様は続けて私たちに理解しづらいことを教えられます。すべて父がなさることを子も同様に行うんです。 それは父が子を愛し、ご自分がすることをすべて子にお示しになるからです。それは父が子を愛し、ご自分がすることをすべて子に示しお示しになるからです。またこれよりも大きな技を子にお示しになるので、あなた方は驚くことになります。イエス様は、一方、御父の従順な子でありながら、もう一方では永遠の御父と共におられ、御父がなされたことを全てを共になされたということを、ここで、爆弾発言のようなことをおっしゃるんですね。例えば、永遠の前に御父がご計画を立てられた時も、あ、私いましたよということをおっしゃってるんですよ。御父が天と地を創造された時も、御子は共に創造され、創造の第7日に御父が永遠の安息を取られた時、イエス様ご自身も同様に安息を取られたということなんです。旧約のすべての御父の御業、ノアの時代に大洪水を送られた時、中高下では出エジプトをしてますよね。そういう時、モーセの時代に、海を割り、シナイ山に十戒を与えられた時、約束の地で神の民の敵を滅ぼされた時、すべてのこと、イエス様も同様に行われたということです。そして御父はこの聖書箇所に書いてあるように、これよりも大きな技を子にお示しになったので、将来の驚くべき救いの御業もイエス様は、私は同じように行いますっておっしゃるんです。しかしその理由は忘れてきません。御父は御子であるイエス様を特別に愛されたからこうなってるんですね。御使いたちは同じように御父と同じようにこういう技を行うことはできません。人間たちはこういうような情報は全然知りません。しかし神様がイエス様を特別に愛されたからこそ、ご自分の計画をお示しになったんです。過去や将来の道の御業は、愛する一人子イエス様の御業でもあるんです。つまり神の子という肩書きを通してイエス様は私たちにこうおっしゃってるんです。私は神である御父ではなく、御父に従う神の子です。御父は私を特別に愛され、御父がすべて行われることは私も共に行うんですって私たちに言ってます。で、私たちは、そうなんですかって簡単に言えませんよね。ある初めて聞くが、これちんぷんかんぷんみたいな、言ってる意味がわからない、そういう反応であれば、イエス様の本性をちょっとずつつかみ始めたってことです。2つ目の肩書き、イエス様が私たちに言われた肩書きは、私は安息の主です。この箇所には書かれていませんが、似たような場面でこの肩書きが使われています。で、イエス様はこの箇所でこうおっしゃいます。父が死人をよみがえらせ命を与えられるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。つまり何を言ってるか、安息の主として御父が最後に復活を与えられるように、御子である私も自由に永遠の命を与えることができると宣言しておられます。何を示唆してるかっていうのは、復活は永遠の安息ですよと、永遠の命っていうのは永遠の安息ですよ、そういうことを示唆してます。旧約聖書では神様が世の終わりに究極の救いを与えると約束されていました。最も明確に予言されている箇所があるんですけれども、それはエゼキエル37章です。神の民が干からびた骨として例えられ、神様の息吹によって骨が生きた人間に生き返るっていう予言です。で、その予言の後にはこのような説明があります。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知る。また私があなた方のうちに私の霊を入れると、あなた方は生き返る。ここが重要です。この最後の部分、私はあなた方をあなた方の地に 住まわせるっていうことです。よく永遠の命って聞くと、なんかふわーっとなんか雲の上になんか永遠に生きるっていう、そういうイメージなんですけれども、復活っていうのはただ蘇ってその後は具体性がないっていう、そういうものではありません。蘇った民は神の国で永遠に過ごすっていうことです。最後の復活の日は全てが作り変えられ、新しい天と地での永遠の命が始まる日なんですね。イザヤ65章ではこういうふうに永遠の命が描かれています。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。だから私が創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこではもう泣き声も叫び声も聞かれない。そこにはもう数日しか生きない、父の身後も、寿命を全うしない老人もいない。まあ、何が言いたいかっていうのは、復活は単に永遠に生きるということではありません。もし戦争しかないこのような弱肉強食の世界で永遠に生きるって言われたら、いやそんな永遠に生きたくないっていう、そういう思うかもしれません。相当つらいと思います。しかし旧約聖書が描く永遠の命っていうのは、永遠の平和の中で永遠の安息を味わうことができる、神様と対話しながら神の国で永遠に過ごすっていう総合的なものなんですね。旧約聖書には道である神様がその復活を成し遂げ永遠の命を与えられると約束されていますが、イエス様は子もまた与えたいと思う者に命を与えますとおっしゃっています。つまり何が言いたいかっていうのは、イエス様が永遠の安息の兆しである安息日にあえて病人を癒し、その人に命を与えられている理由は、この奇跡っていうのは天国の兆しですよ。この奇跡っていうのは天国の前味ですよ。道と同様に私も安息の主であり復活の主であると、それを宣言するために奇跡をあえて安息日に行われたんです。つまり癒しの奇跡が天国の兆し、永遠の安息の前味なんですね。ですからその後でイエス様はこうおっしゃいます。それはすべての人が父を敬うのと同じように子を敬うようになるためです。子を敬わない者は子を使わされた父も敬いません。まことにまことにあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。もし神様から永遠の命をいただきたいなら、もし神の国を入りたいなら、イエス様を神様と同じように敬う必要がありますよってイエス様が自分の言葉でおっしゃいました。しかし神の子であるイエス様の印だけではなく、言葉を聞いて信じる者は永遠の命を持ち、死から、最後の一人子イエス様を敬わない者は、イエス様を迫害する者、イエス様を訴える者は道である神様を冒涜していることになると、イエス様もはっきりとおっしゃいます。もっと言うと、イエス様に興味を持たない人は永遠の安息ありませんよってはっきりとおっしゃってるんですよ、イエス様ご自身が。これがイエス様の本性なんですよ。しかし神の子であるイエス様の印だけではなく、この言葉を聞いて信じる者は永遠の命を持ち、死から命に移ることができます。でももちろんイエス様はおっしゃいます。しかしこれっていうのは、このイエス様の本性を本当に聞いたら、いろんな人たち驚きますよね。 イエス様だけを信じる人が天国入れるっていうことですかって。でイエス様は、あ、そうですっていう、ってなりますよね。もう一回言います。イエス様を知れば知るほど驚きが増すんです。3つ目の肩書きを紹介されます。それは人の子です。イエス様はこうおっしゃいます。誠に誠にあなた方に言います。死人が神の子を声を聞く時が来ます。今がその時です。それは聞く者は生きます。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権威を子に与えてくださいました。子は人の子だからですと。これもいろんな旧約聖書の背景があるんですね。旧約の預言者や新約の聖書に描かれる復活の日っていうのは、同時に最後の裁きの日なんですね。復活の日は裁きの日っていうセットでいつも描かれています。もし復活の日が裁きの日であれば、復活の主は裁きの主なんですね。そして御父は究極の裁き主、それは誰も否定しません。で、ダニエル書にはこのように裁き主を描かれています。やがていくつかの御座が備えられ、年を経た方が、座に就かれた。その衣は、雪のように白く、頭髪は混じり毛のない羊の毛のよう。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から出ていた。幾千ものものがこの方に仕え、幾万人ものものあもものものが、その前に立っていた。裁きが始まり、いくつかの文章が開かれた。これが裁き主の、イメージなんですね。旧約聖書のイメージです。最後の裁きの日には、御父は私たち一人一人をよみがえらせ、ヒトラーもですよ、逃げられませんねっていうことなんですよ。一人一人よみがえらせ、私たちをご自分の前に立たせ、私たちの、一人一人の人生の書かれてるの履歴ですよ、全部確認するんです。で、神様はえこひいきなく私たちが行ったことを、それを計算して清算します。そしてイエス様は、御父が裁きを行う権威をすべて子であるイエス様に委ねられたっておっしゃいました。もう一回言いますよ。ユダヤ人の30代の大工さんがあなたに、私はすべての人を裁き主ですよって言ってるんです。それを聞いたユダヤ人はもちろん驚きます。そしてまたこの小僧が神を冒涜したと、人間が裁き主になるなんてっていうのは普通ですよね。しかしイエス様は、子は人の子であるっておっしゃった理由は、私先ほどダニエル書を読みましたよね。そのダニエル書の後の箇所にこう書いてあるんですよ。私がまた夜の幻を見てると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。この主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。何が書いてあるか。すべての人を裁く御父、年を経た方が人の子のような方にすべてを治め、すべてを裁く主権をお与えになったっていうことは旧約聖書に書いてあるんですね。で、皆さん、難しいような質問なんですけど、簡単な答えです。人の子のような方っていうのはどういうことですか？文字通りの意味なんですよ。人間の子供ですっていう。つまり人の子は、ですからイエス様が言いたかったのは、ダニエル書では預言、その裁き主は御父であることは誰も否定しません。だけどダニエル書では、その御父が 人間の子に、あ、その道が人間の子にすべての人を裁く権威をお与えになると予言されているのに、道が人間である私に裁きの座をお与えになったことをなぜあなたたちは驚いているんですかっていう質問なんですよ。あなたたち聖書読んでますかってイエス様だけ言ってるんですけれども、でも30代の大工さんが裁き主になるってイメージがちょっと違うっていう驚きだと思います。そしてイエス様はこのように結論付けられます。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのです。その時善を行った者は蘇って命を受けるために、悪を行った者は蘇って裁きを受けるために出てきます。最後の日にイエス様の一言で全ての人が蘇ります。復活は裁きからの脱出ではなく、復活は裁きへの入り口なんです。そしてイエス様が私たちの人生を図られるんです。なぜならイエス様は裁きの座に着かれる人の子だからです。イエス様はあなたにとってどういうお方でしょうか。あ、いい人だね。かっこいい人だねとか、一人一人にさまざまな答えがあると思います。しかしイエス様はこの箇所を通して私たちと面と向かってこうおっしゃるんです。私は道と等しい神の子です。永遠の命と復活を与える安息の主です。すべてのもの、そしてあなたを裁かれる人の子です。あなたの回答はあると思いますけど、私の回答はこれです。イエス様は他のどんな存在よりもはるかに超えた存在であり、イエス様を敬わないものは神様を敬っていないとイエス様がおっしゃっています。イエス様はまっすぐにご自分の本性、本性を私たちに教えられます。しかし残念ながら私たちは12人の弟子たちのようにイエス様の言葉を誤解したり都合よく捉えたりします。そしてユダヤ人たちのようにイエス様を拒むこともあります。ですからイエス様の最後の言葉は実は私たちの救いなんです。私は自分からは何も行うことができません。ただ聞いた通りに裁きますと。そして私の裁きは正しいのです。私は自分の意思ではなく私を使わされた方の御心を求めるからです。しかし使わされた方の御心は何でしょうか。私たちを永遠の死へ送ることでしょうか。私たちを裁くことでしょうか。ヨハネの6章38節から40節にはっきりと書いてあるんですね。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。私を使わされた方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなんです。もし私たちが最後の裁きを前にするときに不安になってもご安心ください。御父がイエス様を私たちに送られた理由は私たちのような罪人を救うためだったんですよ。たとえ私たちが弟子たちのようにイエス様が神の子であることを都合よく捉えたとしても、ペテロのように3回も私はイエス様のことを知らないと言ってだとしても、また群衆のようにあなたはどうして人の子をあげらなければならないと言われるのですか、その人のことは誰ですかと疑ったとしても、イエス様を見て安息の主として信じる者を一人も失うことなく全ての人が永遠の命を持つことができるように、イエス様は十字架刑を受けてくださり、ほふられた子羊として裁きの座に疲れて道の御心を果たされました。 イエス様が自らは何も行うことができない従順な子であったからこそ、私たちに永遠の命が与えられたんです。もしイエス様が何でしょう、従順な羊ではなかったら、私たち救いがないんですよ。頑固な牛であれば、ね、十字架いけないじゃないですか。だけど私は道の言葉すべてを行います、それをおっしゃったから私たちに永遠の命があります。ですから私たちはイエス様に立ち返って、神の子、安息の主、人の子としてイエス様を褒めたたえしましょう。褒めたたえましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはいつも神様を、イエス様を都合よく自分の都合に合わせて、信じる時があります。しかしそれにもかかわらず、イエス様が私たちのために十字架にかけてくださったことを心から感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。